市民クラブの須藤京子でございます。通告に従いまして一般質問を行ってまいります。はじめの質問は住み末文学館を生かしたまちづくりについてであります。11月3日住み末文学館がオープンしました。記念式典には住み末氏のご長男犬田明さんやご家族の方々が出席され、式典後展示棟に再現された書斎などを見学されました。翌日の茨城新聞には展示棟を見て当時に思いを馳せた明さんが、使っていた万年筆は摩耗してペン先が割れていた、それを糸で絡めて直して使っていたと振り返り、そこまで書き込むくらい原稿を書いていた、まさに原稿の虫だなと思ったと懐かしそうに話したとの記事が掲載されました。私も式典に参加いたしましたが、小春日和の暖かな日差しが降り注ぐ中、木々の間からきらめく牛くんの間を眺めながら、新たな命が吹き込まれた文学館のオープンをことほぐ機会に恵まれたことに感謝した次第であります。今回の一般質問はオープン間もない住み末文学館のことではありますが、文学館が愛読者の聖地としてだけではなく、多くの市民の方々に知っていただき、また近隣の小川宇泉記念館の運用亭や牛久城跡など、牛久小藩、牛久沼のほとりの景観を含めた新たな魅力発信の場となることを願って質問する次第であります。それではまず住み末文学館の取り組みについて、1点目、文学館開館までの取り組みについて伺います。開館に向けた取り組みは、平成30年に住み末氏のご遺族から土地と建物が寄贈されたことから始まったと思いますが、母屋、書斎、放牧舎などの建物や敷地の整備、また残された資料や遺品等の整理、展示や公開方法などについてどのような方針で整備が進められたのかを伺います。
吉田茂雄教育部長。
住み末文学館開館までの取り組みにつきましては、平成30年1月に住み末のご遺族から文学館として整備活用するために土地建物が寄付された際に、なるべく建物の外観を残してほしいというご遺族のご要望を踏まえた上で、牛久沼や周辺の文化遺産をめぐる拠点として広く市民が活用できることを基本方針として計画いたしました。書斎のあった離れの建物は耐震補強を行い、本物の原稿や遺品など唯一無二の貴重な文学資料を展示する展示棟として改修いたしました。学習会等を行った教室である放牧舎も耐震補強を行い、映像なども投影できる多目的ギャラリーといたしました。また放牧舎に隣接していた土蔵については、周辺を散策する地元の皆様にどなたにも日常的に使っていただけるようなトイレに改修いたしました。作家と家族が生活していた住宅は事務室および収蔵スペースとしているため、一般公開は行いませんが、住み末が来訪者と語り合ったり食事をしていた居間の部分を外側から見学可能とすることで、当時の生活の様子を伺えるようにしました。さらに敷地内はご遺族の意向もあり、家族らが植えた桜を残しつつも敷地内の樹木の伐採を行うことで開放的な空間を作り出すとともに、 多目的にも活用できるように牛久沼を見下ろす眺望を確保いたしました。なお整備にあたりましては東京芸術大学との共同による建築調査、また東海大学との共同による資料調査を実施しまして、これらの研究成果を展示内容や図録作成に反映しております。以上です。
須藤京子議員。
ただいま、ご答弁いただきましたけれども、文学館このオープニングセレモニーでも大変皆さんがその景観を含めて、当時に思いを馳せたり、さまざまな立場でいろいろなおしゃべりの花が咲いていたというのを、私もあそこの、放牧舎などにも通った一人としても本当に嬉しく、このリニューアル今後に期待をしたいと本当に思ったところであります。ただ今公開にあたって、今のご答弁の中では、天理棟の見学について今通常では入場料として100円、高校生以上の方は100円ということ、10人以上の団体は50円というような設定がなされたということについて、ちょっと言及されていなかったんですが、11月の間は無料だったということで、来館者数1400人を超えたというのが同僚議員の、ご答弁の中にもありましたが、この、有料になった経緯についてお聞かせいただきたいというふうに思います。
吉田茂雄教育部長。
住井末文学館には作家住井末が愛用した万年筆や直筆の原稿など貴重な文学資料が保存かつ、展示されております。そのためこの施設に対して後世に継承すべき市民と地域の貴重な財産であることのあるとの認識と愛着の醸成のためにあえて、有料とさせていただきました。市長いから文学館に来てくださる来館者の皆様に対しましても、こういった共通認識を持っていただくことで、この文学館をいつまでも大切に思い扱っていただくための方策でもあります。入館料の設定に際しましては、先ほど牛久の場合100円という設定になっておりますが、古賀文学館の200円という例や、筑波未来市の私立間宮林蔵記念館、こちらが100円というような例がございまして、県内で同規模の類似有料施設の料金を参考としながら、郷土の偉人の功績をたくさんの方に知っていただくことを最終目的として、高額でない金額を考察した結果、敷地内や放牧舎は無料、さらに、貴重な資料が展示されている、展示棟のみワンコインの100円とさせていただいております。なおこれらの入館料は文学館施設の維持管理費の一部にあて、持続的に管理公開できるよう役立ててまいります。
須藤京子議員。
ただいまのご答弁で、無料が見学については無料が一番いいということでは私もないというふうに思っております。何の目的でそこに訪れたのか、そのことを知っていただくという意味でもね、その一端を自分たち見学者も担っているんだというような意味付けができれば、これは有用なことだというふうに思っております。その際はやはり展示をどういうふうに見せていくか、これは次の質問に重なりますので、そちらの方でも、お伺いしていきたいと思いますが、この文学館をより良いものにしていくためのその一つとして有料化ができたのだというふうに理解をいたしました。それでは次に、文学館が目指すもの、文学館の目的とその取り組みについて質問をいたします。広報牛久11月1日号では、住井末文学館いよいよ待望のオープンと題し、巻頭3ページにわたって文学館のさまざまな写真とともに、郷土の偉人の功績を後世に継承し、 周辺の文化遺産を活用した新たな観光拠点にとの見出しで文学館が紹介されております。ここにその、候補11月1日号がありますが、関東の、1ページを開くと墨磯文学館の写真がさまざまな角度で撮られておりまして、きれいなレイアウトとともに行ったことのある人間にとっては本当にまさにリニューアル、新しい文学館になったんだなっていうこととともに、初めて、この絵を見るする方には自然が広がる中での文学館、それが分かるような写真がいっぱい掲載されてて、いいなというふうに思いました。それで3ページ目にはその周辺の散策ということで、そのご紹介もあり、こんなような形で広く広報で皆さんに知っていただくということ の, それに似合う記事であり、そしてまたここには墨磯文学館のリーフレットがございまして、これは私見学した時にいただいたものですけれども、こういうようなものが後で振り返ってみた時に皆さんにその記憶として残るものになればというふうに思っておりました。今も申し上げましたけれども、私は11月の半ばに改めてボランティアの仲間とともに文学館を訪れ、そして展示棟を見学してまいりました。仲間の中には牛久に居住しながら初めて城中を訪れたという方もおり、展示棟に一部再現された作家の書斎や窓から見える城中の自然、ビュースポットから見えるキラキラ輝く牛久沼に感動していました。私はこうした感動を見学者が何度来ても感じられるような文学館を作っていくことが求められると思っております。そのためには作家の残した数々の資料や未公開の日記などを活用し、作家の実像に迫る展示をどう作っていくのか、公開学習会などが開かれていた放牧者をどう活用し新たな文化拠点にしていくのか、そして広く市民に知っていただくためにどういう情報発信をしていくのかなど、積極的に調査研究していかなければならないと思っております。また将来的には見学者へのおもてなしの一つとして景観を生かした活用法としてカフェの開催なども開設なども有効ではないかと考えるところであります。これは、今お話しした仲間とこの文学館を訪れた時にちょっとこの景色を見ながらちょっと一息お茶をしたいっていうような、市民の一人の素朴な思い、それに共感したことで、質問の中に加えさせていただきました。こうした、文学館の、今後何を目指していくのか、市としてのご見解を伺います。
吉田茂雄教育部長。
展示棟につきましては墨磯絵に限らず、夫で能見文学者の犬田茂、次女でジャーナリストエッセイストの増田玲子、医師で俳人の平本クララなどの資料の展示会を定期的に行っていくほか、墨磯絵の生誕、周年記念などの節目にイベントを行うなど、展示に限らずさまざまに工夫しながらリピーター獲得をしてまいりたいと考えております。放牧者は多目的ギャラリーとして郷土の先人に関する資料などを無料で展示していく予定でおりますが、室内のモニターを活用しまして市の観光情報や周辺の文化財文化施設の紹介等を放映し、文学館を訪れた方が周辺も合わせて散策できるようにご案内していきたいと考えております。また情報発信にあたっては市広報やホームページ、牛久コミュニティ FM など各媒体を最大限に活用するとともに、新聞など民間メディアへの情報提供も頻繁に行い、市内外へ出知していく予定でおります。 墨伊勢文学館の開館にあたりまして、地元である牛久小学校区の区長さんや、行政区単位ごとに、説明会と現地見学会を開催し、地元との共同にご理解をいただけるよう努めてまいりました。地元との結びつきを通して地域に根付き、3世代に愛される墨伊勢文学館として市民の皆様にさらに活用していただければと思っているところです。
須藤京子議員。
はい、議長。文学館がどういう目的で、そしてまたそれを、市民がその目的に合った取り組みを享受できるのか、先ほどの同僚議員の中に、こうした常駐地区の、観光拠点としてのあの整備ということについても、ご意見がなされていたところですけれども、まあ、この点については後のところで私も、質問したいと思いますけれども、まずしっかりとその文学館で、文学館と墨伊勢園がそこで根を起用し、そしてあの執筆に当たってたその生活の拠点であるということを生かしながら、その、作品を通して訴えていたもの、また、作品を活用する、展示品だけではなく作品を活用するような取り組みも今後ご検討いただければというふうに思っております。それでは次に、墨伊勢文学作家論作品論の研究について質問いたします。女性史研究家の江崎明子氏は墨伊勢について2019年47ニュースに、武道館を埋めた作家がいた、戦争責任には沈黙、差別横行する時代に再評価をと題する記事を寄せ、ベストセラー作家でありながら分断の外にいたせいか文学批評の対象にならなかったと述べ、また墨についてはいまだにまともな評論が見当たらない、貧しく弱い者に寄り添い続けた文学は貴重だし、農村を舞台にしたおびただしい作品群はその時代の農村事情を知る上で狩猟的価値も大きい、農産漁村が衰え差別的な言説が跋扈する今こそ墨伊勢の表現と向き合いたいと評しております。墨伊勢文学作品についての評価は私はまさにこの指摘の通りだと思いました。そこでだからこそ文学館としては墨伊勢文学の研究検証を進めていくべきではないのかと考えております。市としてのご見解を伺います。
吉田茂雄教育部長。
須藤議員がおっしゃるように墨伊勢については近代文学の流れの中で位置づけが難しい作家と言えるかもしれません。しかしながらご遺族より寄付された整備工事前の居宅内には墨伊勢が参照した文献資料、作品構想のメモ、書き損じの草稿や入稿原稿など一連の執筆の流れが終える資料が残されておりました。これら文学資料につきましては文学館整備にあたり東海大学文学部との共同により調査研究を行ってまいりました。その資料調査の成果については文学館の展示に反映し図録にてその内容をまとめております。今後の課題である作家論や作品論といった墨伊勢文学の発展的研究につきましては文学を専門とする学芸員が現在牛久市にはおりません。市独自で調査を進めていくことはちょっと難しいと考えますので、引き続き東海大学文学部等と共同研究することで進めていければというふうに考えております。
須藤京子議員。
ご答弁もなかなか 今後のことにつけてはね、作家作品論については難しいということは私も理解できます。ただやはり積極的にここを文学館の元は何だっていうことを考えると、その点をしっかり踏まえていくってことは大事ではないかと思います。牛久市の中には学芸員、このこういう文学に関する学芸員がおられないということでしたが、展示にあたって市の文化芸術家の職員一生懸命ここに取り組んでおられたっていう経験もございます。ぜひそういう大学と の連携を深めながら、じゃあ牛久が墨文学作品の、研究第一人者になるんだというようなことで進めていっていただければというふうに思うところでございます。それでは、次に墨こうしたいろいろな魅力をたたえる墨文学を広く知っていただくための取り組みとして、生涯学習や、図書館等との連携について質問をいたします。文学館の取り組みは書についたばかりであり、すべてがこれからという中で、質問を重ねることは、恐縮するところではございますが、多くの文学館がいかにその存在を知っていただくかという課題に頭を悩まされている昨今、墨文学館が同様の轍を踏まないように何をどうしていったらよいのかというような思いで、質問している次第でございます。牛久市にはさまざまな障害学習活動に取り組む市民団体が存在しております。また、図書館の利用者数、貸し出し冊数なども常に高いレベルにあるというふうに聞いております。文学館と多様な機関との連携は新たな障害学習の展開へとつながるところだというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。市としての、ご見解を伺います。
吉田茂雄教育部長。
まず中央図書館との連携についてですが、文学館の開館前に中央図書館の司書全員による文学館の現地視察を実施して、今後の連携についての提案をしてくださいというような依頼を今しております。その一つとして文学館の見どころ等を解説する市民大学講座、こちらは9月に図書館で開催する予定でしたが、開館が延びましてコロナ禍の影響もございまして、来たる12月13日を今予定しておりますが、そちらで開催する運びとなっております。また障害学習課との連携につきましては、令和4年度の事業の中で文学館の散策と合わせて墨磯文学や牛久の歴史について学ぶ生き生きライフ講座や土曜カッパ塾での文学館の活用について年間計画に取り組む作業を今しております。今後の墨磯文学の新たな研究成果を市民に伝えていく方策につきましては、文学館の常設展示に反映させることはもちろん、実際に調査研究にご尽力いただきました先生方を講師にお招きして、作家墨磯の文学的見地について知るための講座などが実現できればと考えております。また移動手段の点から墨磯文学館までなかなか足を運ぶことのできない方に墨文学を知ってもらうための方策について市民からも要望がなされております。今後も中央図書館障害学習課との連携や墨磯文学館のサテライト的な空間の創出など、市民が墨磯の文学やその人となりに触れる機会を数多く創出できればと考えておりまして、郷土の偉人をより身近に感じていただきまして、文学館への愛着とともに墨文学の周知と普及の一助となるよう努めてまいります。
須藤京子議員。
それではこの校の最後に学校教育への生かし方について質問をいたします。スミスエ作品には、児童生徒向けの作品が数多くあります。ピーマン大王、カッパの猿又、空になった鏡などの絵本、ジュニア文学シリーズや夜明け朝明けなど深く考えさせる作品ばかりであります。これらの本は大人の心にも響くものであり、また子どもたちには子どもたちなりの受け止め方ができる、こうした本を手に取って読める環境を作っておくことが大事だと思っております。現在の学校図書室には蔵書として配下され、読書の時間などに手を取り読書できる状況となっているのでしょうか伺います。また作品を通して自由や平等、生きていく上で大事なものは何かなどについて学び考えるなど、授業に取り入れられるものもあると考えます。墨井作品の学校教育への活用方法について伺います。
吉田茂雄教育部長。
はい、子どもたちが郷土の歴史や偉人に触れ地域を学ぶ機会を作ることは非常に大切だと思う。大切です。墨井末に限らず牛久社頭や神谷伝兵衛などの郷土コーナーを学校図書館に設けたり、墨井末の絵本などをボランティアに読み聞かせしていただいたりするなど、学校司書会議の中で促していきたいと考えております。また牛久市では毎年地域巡回研修を実施しています。これは震災で教員に初めて牛久で赴任した方を中心に希望を募りまして、総合的な学習の時間の単元作りに生かせる学習材の存在に気づくために、市内のさまざまな施設や豊かな自然環境の見学をして行うものです。この巡回研修を通じて地域の学習材を生かした総合的な学習の時間の充実を図ります。令和3年度は毎年見学を実施している特別院や運用亭、牛久社頭などに加え、開館前ではありましたが墨井末文学館も見学コースに加えました。これは市内の学校の先生方に墨井末文学館の存在を知ってもらうことで、総合的な学習の時間等に生かしてもらえるのではないかと考えて設定したものです。ただ残念ながら今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となりました。来年度も見学コースに加える予定でおります。また今年度当初総合的な学習の時間の単元例を小学校3年生から中学校3年生の7学年分作成しまして、市内の各学校に配布いたしました。内容は牛久の落花生や牛久の町おこし、牛久社頭と日本遺産の関連についてなどです。今後はさらに墨井末の単元例を加えることで墨井末に興味を持った市内の学校の学習に取り入れてもらえればというふうに考えております。
須藤京子議員。
ここまでは、墨井末文学館、文学的な観地からその存在、目的である文学館についてどういう取り組みをしていくのかというところを伺ったところであります。まだ著についたばかりですので、細かいことどういうふうにしていくのかという基本方針を伺ったというところであります。こうした思いはオープンした当時には熱い思いがあると思いますが、これを継続していくことが実は大変難しいというふうに思っております。各地の文学館、この入場者数、入館者数がどこも頭打ちで、どういうふうにしたらいいのかということには頭を悩ませ、 地域の大学生に若い、知恵を拝借したり、そしてまた小さな子どもたちに、解放するなどの取り組みをしているというふうに伺っております。牛久市は今は皆さんが一生懸命失礼しました、今は皆さんが、担当課、職員を含めて一生懸命ここに取り組んでおられますが、今の気持ちを、継続して、入館者数入場者数が、維持できまた広がっていけるように、そのことについて期待を申し上げ、これまでの取り組みに感謝しつつ今後に期待をしたいというふうに思っております。それでは次に、文学館を核とした地域連携整備について質問したいと思います。先ほど私は、牛久市に30年近く居住していながら初めて城中を訪れた方がいたと申し上げました。その方は三日月橋障害学習センターやあやめ院には来たことがあっても、特月院も運魚亭も活版の日も訪れたことはなかったということでした。今回私たちは活版号に乗車し、城中北のバス停で降り文学館まで歩いてきました。道すがら特月院の茅の大木を見上げ、すごいねと簡単な声を上げ、きれいに整えられた生垣や色とりどりの花が咲き誇る庭を拝見しながら城中地内の散策を楽しんだのですが、文学館や運予定への道案内の看板が小さく分かりづらいとの意見が多数出ました。また文学館の帰り道には特月院の前の駐車場のバス停脇に設置してある河童の里散策コースの案内看板を前にして道が分からず困っているという方がいらしたので、その後案内をいたしましたが、確かに現在の案内表示では分かりにくいだろうと思いました。住石が大地のエクボと称した牛久沼のほとりには戦国期に築かれた東国の城の特徴を持ち、江戸時代に山口氏の陣屋として築かれた牛久城跡や小川線が晩年アトリエとして建てた運魚亭、宇仙の河童が描かれた河童の碑などの文化財、河童の小道やあやめ園、新地町稲荷川沿いの桜並木などの美しい自然景観、三日月橋障害学習センターや特月院、東林寺といった文化施設、寺院などが点在し、魅力あふれる地域といえます。現在この周辺の散策コースは牛久駅西口を起点とする牛久沼から河童の小道ルートが茨城ヘルスロードの一つとして紹介されていますが、三日月橋障害学習センターを起点としたこの地域の魅力にあふれる散策ルートを発見推奨していくことも、身近な観光地として市民や来訪者にアピールでき訪れる人が増えていく要因になるのではと考えます。文学館オープンを契機として地域との連携を深め新たな魅力を発信していくための整備を進めていくことについて市としての見解を伺います。
根本洋二市長。
運魚亭の平日開館の対応につきましては、文学館開館以来平日の来場数について統計を図っているところで取っているところでございます。今年、後半から1年かけての来場数の曜日前のごとの傾向なども注意しながら検討したいと考えております。文学館ある常駐地域は運魚亭、河童の碑、牛久城跡の歴史的な文化遺産に加え牛久沼河童の小道 美しく観光を誤えるなど四季の美しさを体験できる自然であります。多くの見どころがあります。これらの見どころの新たに加わる文学館の誘導するための既存サインが16箇所に文学館案内のサインを追加いたしました。広報牛久11月1日号には文館周辺観光スポットを紹介し散策を推奨しており、散策ルートとして特技スクリーンから徒歩で回れるルートも含めた詳しいアクセス方法も市ホームページに掲載されていました。今後は周辺文化遺産のため、巡る、モデルルートをホームページなど掲載するなどさらに充実した案内ができるように、考察を重ねていきたいと思います。また運用店の案内や周辺文化財の、紹介映像など作成し放牧者で放映することも検討してまいります。文学館を核とした地域連携を進め、文学館が周囲散策の拠点として、周辺の文化施設や文化財とともに活用することで牛久の新たなミッションとなるよう引き続き情報を発信してまいります。また、住吉屋さんは1月7日確か生まれると思いました。そういうことで、7日生まれなんで、その日を、一つのイベントとかそういう何かそういうものの、活用するとかそういう何ですか、ただ開けてるだけではやはり人は来ません。ですからそのいろんなことについてその発信する、ものをどんどん作っていくことも大事だと思います。また常駐町におきましてはあそこは、変なし看板がないと10人中6、7人は迷う土地でございまして、私もあそこ親戚あるから迷わないもんで、もし皆さんも初めて1回か2回したら1回ではなかなかまっすぐ行けない場所もあります。ただああいう常駐の常駐のことも一つのまた楽しみでもあるのかなと僕は勝手に思っています。ですからそういうことについてもこのただ文学を改正するとかじゃなくてこれからどのように活用しながら私たちのまさしく文学にすることが一番肝要だと私は思っています。以上です。
須藤京子議員。
はい、ただいまご答弁いただきまして、昨日も同僚議員、そしてまた今日も同僚議員が、この文学館のオープンを機にさらなる魅力発信として、牛久城跡の整備、これも市民の力を借りておりますので、そこをどうしていくのか、そして、観光あやめ園の方はこれまで NPO が受けておりましたけれども、それがなかなか高齢化のためできなくなって事業者に委託、それでも委託費の問題なのか、お花の開花ちょっとだんだん寂しい状況になっているというような話、そして運輸店の方は土日は開けておりますけれども、平日は予約を入れないと、10人以上の団体でないと開館できないというような状況です。私たちも、文学館を訪れた時に、申し込もうということで電話をかけましたけれども、そこを管理する方が大丈夫なら開けてもいいよと、10人ぐらいでしたので、そんなような返答でした。ご足労をかけてはということで、お庭を、運用亭はお庭を拝見して、カッパの日の方に伺ったというようなことですけれども、さっきの同僚議員の質問にも、そういう意味で、いろいろな、市役所の中でも、いろいろな担当の方がここで、関わっていかないと、そういう、付加価値というか、広げていくことはできないのではないか、そういう横断的な牛久沼協議会というのか、そういうものを作ってはどうかというような、質問をされておりました。まだそれは今後というようなことになると思います。私としてはやはりそういうような取り組みを今後、 積極的に取り入れることで、同僚議員がおっしゃっておられたような観光地としても、インバウンドではない身近な観光地として皆さんに認知していただけるよう、障害学習だけが文化芸術家だけが頑張るというような体制ではなく、商工観光、そして、市民の共同より市民活動家、そういうようなところとの連携を深め、さらなる発展をしていっていただきたいということで、これは要望に、しておきたいというふうに思います。それでは、次に、2番目の質問に移ってまいります。高齢障害者の福祉サービスについてでございます。昨年の第4回定例会でもこの問題を取り上げております。ただ昨年はコロナ禍の影響で質問者が制限されたため、私の一般質問は文書によるものでしたので、今回改めて質問する次第であります。前回は障害福祉サービスの提供にあたって、障害者が65歳に到達すると介護保険サービスの利用が優先されることから生ずる、いわゆる65歳の壁と言われる制度上の問題に由来する影響などについて伺いました。今回は65歳を迎えた方の障害福祉サービスについて、より具体的な質問をしてまいりたいと思います。まず、加齢による障害の重度化、重複化への対応と家族支援についてであります。65歳以上の障害のある方が福祉サービスを利用する際には介護保険制度が優先されます。ただし、障害支援区分の認定によっては障害由来の福祉サービスを受けることはできます。この障害支援区分の認定は3年ごとに行われますが、この間自身が抱えている原稿を整理したいと思います。失礼します。失礼しました。この障害支援区分の認定は3年ごとに行われますが、この間自身が抱えている疾病の状況や加齢により身体機能が変化したり、家族の状況によっては福祉サービスを変更したいという状況になったりする場合もあります。私に寄せられた事例では、病状の変化によっては障害の程度がいつ重度化するか分からず、ケアマネージャーの障害福祉サービスに関する知識不足から、常に自分が適切なサービスを探さなければならないので、今後が不安であるというようなお話、また、福祉サービスを利用する際に家族支援を求める事業所の体質を疑問する声、高齢障害者が家族を看取るまでの間、たびたび市役所で手続きをすることがあり、その時の職員の対応が型通りで、同行した支援者には冷たく見えたという話などがありました。高齢化による変化は障害のある方にはより一層深刻で不安に思うという方は多いと思います。こうした方々に寄り添う支援体制をどう作っていくのか、市としての見解を伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。障害のある方は65歳の到達月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により、介護保険サービスの利用が優先となります。しかし、介護保険サービスに障害福祉サービスと同等のサービスがない場合や、サービスの量が不足する場合において、 市が認めたときには障害福祉サービスを引き続き利用することが可能となっております。すでに介護保険サービスを利用している方が加齢や疾病に伴い身体状況が重度になりサービス料の見直しが必要となった場合は要介護認定の変更申請が必要となります。認定変更が申請された場合はケアプランを見直しサービスが開始されることになります。身体状況に変化があった際にはご本人や家族から担当のケアマネージャーに相談していただき必要に応じて申請代行を依頼するなど家族で抱え込まないことが大切です。ケアマネージャーや相談支援員は要介護者だけでなく介護する家族の支援も含めて相談に応じていますので日頃から何でも気軽に相談できる関係を築いていくことが重要であると考えております。市といたしましては家族から寄せられる個別の問い合わせは問い合わせや相談対応に加え牛久市介護支援専門員連絡協議会などの機会を捉えてケアマネージャーや相談支援に対する相談指導を充実させ質の向上を図ってまいります。以上です。
須藤京子議員。
今ただいまのご答弁の最後の方に、介護支援専門員連絡協議会において、ケアマネージャーとそして、その方々のスキルアップに向かうため、この連絡協議会を活用していきたいというような、お話があったかと思います。それではこの、協議会の方には大体事業所のケアマネージャーが、ほとんどというか大体の方が参加しているという状況になるのかどうか、確認をしたいと思います。まあ、本来はケアマネージャーが、自身で知識を広げ、そしてスキルアップしていくそしてそれを支えるのが事業所であるというふうには、理解しておりますが現実には利用者から、それを問い合わせても、返答が返ってこないというような方もいらっしゃるというのが現実であります。そうしたものを解消していくためには、個別の対応もしていくというようなことでしたけれども全体の底上げを図るそうした対策はないのか、再度伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
まず介護支援専門員の連絡協議会についてなんですけれどもこちらは介護支援専門員さんが自ら有志による任意加入という団体であります。それで、居宅介護支援事業所の方の他に、施設にいるケアマネージャーさんとか広くお声かけをしているということは聞いているんですけれども全員が入っているかどうかということについてはこちらでも把握はしておりません。で次にあと利用者からの苦情やあるいは相談によって、個別に対応していくのかというようなご質問ですが、まずは個別に苦情や相談の内容ケアマネージャーさんの方から返答がないということでありましたらば市の方に相談していただいてその内容がどうなのかというあたりのところを、精査させていただいて、必要に応じて適正に対応してまいりたいというふうに考えております。あと最後に全体の支出向上の具体的な取り組みということなんですが資格は持っていましてもやはり経験がないとなかなか個々の難しいケースに対応は難しいというのは経験上感じております。ですのでやはり個別の事例の積み重ねというのが非常に大事でございますのでやっぱりそこから見える問題点とかそういった解決策っていうのをお示ししながら、ケーススタディですねそういったことを提供するというような形で共有していただいてそして、支出向上につなげていければというふうに考えております。以上です。
須藤京子議員。
やはり経験がものを言う世界ということで、この相談あった方も経験豊かなケアマネージャーさんから若い方に移った途端にいろいろな問題が出てきたというようなことから、まあ、お寄せいただいたご意見であります。ただその方がおっしゃるには、ケアマネを育てるのは私たち障害者なのか、そんな声を伺うとね、やはりもう少し何かできないのかというふうに思うところであります。次に、65歳を超えてから障害を負った方の福祉サービスについての質問に移ります。まずは障害者手帳交付時の窓口での対応についてであります。この障害者手帳の交付時の窓口対応については、私が障害者に関わるボランティア活動を始めた30年前からたびたび耳にする話でもあります。その内容はいつも同じようなもので、障害を負った方々が手帳を受け取る際、ガイドブックは受け取ったけれども、その内容についての説明は窓口ではされなかったというものであります。以前にもこの点について聞いたことがありますが、窓口ではきちんと説明しているということでした。私も職員はそういうふうに対応しているというふうに思っております。ではどうしてこうした市民と市役所の認識のずれが生じてくるのか、これは市役所の窓口の対応が市民に寄り添ってはいないのではないかというふうに考えるところであります。多くの方々は手帳交付時にはまだまだ障害を受容できていない混乱状況の中におり、説明を理解するゆとりがない状態だと思われます。そういう方に対し、単にガイドブックの内容を説明しても何を喋っているのかわからないというのが本当のところではないでしょうか。こうした状況下で説明する職員にはそれなりのスキルが必要であり、聞く力も必要だと思います。窓口業務にあたる職員が障害についてをどう理解し、その人が望む暮らしを守るためのサービスにつなげていくのか、担当職員に求められるのは当事者に寄り添い障害への理解と共感を持つことが重要だと考えます。日頃窓口対応をどのように行っているのか伺います。また日常生活が落ち着いた頃、困りごとはないか、障害福祉サービスの利用は適切かなど後追いで調査し、足りない部分を補っていくことも必要と思いますが、時間経過を追って段階的に支援していく体制はあるのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。障害者手帳所持者数は令和3年10月末現在2905名で、このうち65歳以上の手帳所持者は所持者数は1460名と約半数を占めております。65歳を超えてから新たに障害を負った場合、急激な変化の中で混乱が生じ、複雑な制度については理解が難しい場合があることは承知しておりますので、手帳交付時にはガイドブックなどを用いて利用できる福祉サービスの種類のほか、介護保険制度、丸福等の案内を関係各課と連携し丁寧に説明を実施しております。また手帳交付後においても随時相談に対応し、引き続き丁寧な説明を実施するとともに、相談支援専門員やケアマネージャーに対しても相談時には利用者や家族に寄り添った丁寧な説明対応について、牛久市自立支援協議会における相談部会、牛久市介護支援専門員連絡協議会にて事例を通した研修会の開催を検討してまいります。以上です。
須藤京子議員。
市役所のご答弁としてはそういうことになるんだろうと思います。 しかしながらやはりその窓口に来た方にとってはまだわからない、その何がわからないということさえ言えないというような方がおられる、多数おられるというふうに思います。窓口業務の対応、その重要性というのは担当の方でもご理解いただいているというふうには思いますけれども、窓口に来ている方の状態を聞く、まずこの聞く力が必要だというふうに私は思っております。そうした窓口対応する職員の方々のスキルアップ研修っていうのがではどのように行われているのかということを再度伺いたいと思います。やっとその、よく市役所で窓口を相談する方にしてみると、やっと言うことが分かってくれたと思った職員が異動になってしまうと、また才能変わらないように初めからやり直さなければいけないんだよ、そんな言葉が聞こえてくるようではやはり情けないというふうに思います。そしてまた手帳交付後の対応として、まあ、事業所で対応していくというようなご回答でしたけれご答弁でしたけれども、その辺もまた、職員数が少ない中でやっていくのは難しいというふうには思いますが、独自でその手帳交付後どのような状況かという実態を調査、そしてサービスに改善、サービスを改善していくというような考えはないのか、その点も再度伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、窓口職員のスキルアップというようなお話についてなんですけれども、まず基本的に市の職員の窓口対応研修といたしましては、接遇研修やクレーム対応研修というのが実施されております。またその他日々窓口の対応の中で受けた苦情やご意見、それにつきましてはその都度課内で共有して、そしてこれをどうやって改善していったらいいのかっていうのを担当職員同士で話し合いまして、次の改善につなげていくというような形で実施しております。でまた手帳交付後の市の対応としましては、随時、疑問があれば電話でも窓口でもというような形で対応をしております。でその都度丁寧な説明を心がけて利用者家族に理解を図ってまいりたいというふうに考えております。以上です。
須藤京子議員。
次の質問に移ります。それでは、次は、介護支援専門医相談支援専門医との連携についてであります。65歳を超えた障害者の福祉サービスは介護保険が優先されるということは再三申し上げております。しかしながら障害由来の福祉サービスも必要と認められた場合は受けることができるようになっています。その時サービス全体を統括するのは介護支援専門員ですが、障害福祉サービスの立案、計画立案は相談支援専門員です。高齢障害者が自分らしく生きていくためには両者の連携が必要不可欠となっております。しかし現実には介護支援専門員には障害に対する知識が不足し、相談支援専門医は個別の相談には乗るがケアマネージャー任せという状況にあるようです。そこで利用者はそうした場合自ら解決していかなければならず悪戦苦闘しているのだということでありました。市役所がこうした一つ一つの事例まで認知することはできないことだというふうには思っております。しかし介護保険、障害者総合支援法という制度の狭間で苦しむ利用者が自ら解決策を模索しなければならない状況は是正していく必要があると思います。市としては、こうした点をどのように考え対策を講じていくのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、 65歳を超えてから障害を負った方の福祉サービスについては介護保険サービスが優先されることになりますが、一概に介護保険のみの利用に制限されるものではありません。障害福祉固有のサービスについては、行動援護、同行援護、自立訓練、就労継続支援などがあり、市が必要と認めた方については障害支援区分認定を経て障害福祉サービスが支給されることとなります。個々の状況により必要となるサービスが違いますが、現在牛久市の65歳以上の障害者で障害福祉サービスの支給を受けている方は43名で、そのうち障害福祉サービスと介護保険サービスを併用している方は16名となっております。相談支援専門員と介護支援専門員のサービス計画における連携は重要であると考えております。今後はさらにそれぞれの業務についてお互いに理解を深めていただけるよう、定期的に開催している牛久市介護支援専門連絡協議会開催の機会に研修会等の開催を検討してまいります。以上です。
須藤京子議員。
まあ、ご答弁の通り、市としての、関わり方その程度なのだろうというふうに思いますが、ただいま答弁の中でありました介護支援専門員連絡協議会の開催の時、ぜひともそうした研修を、開催できるようにご尽力いただきたいというふうにお願いをいたします。それでは次に困難事例に対する相談支援についてであります。障害のある方が障害福祉サービスを利用するときには、市が指定している特定相談支援事業者にサービスと利用計画を立ててもらわなければなりません。牛久市の場合、社会福祉協議会のエールがその役割を担っておりますが、エールが抱える案件が多すぎるためなのか、他に理由もあるのか、その辺は分かりませんが、介護支援専門医との連携ができていない事態が生じているとの声も聞いております。障害者や高齢者が居宅での介護サービスを受ける場合は、制度の違いにより65歳未満の障害者は居宅介護、65歳以上は訪問介護と呼び名も変わり、サービス体系も変わるという複雑さの中で、高齢障害者は障害の種別や疾病、家族状況などによりすぐ困難事例へと陥りかねません。今の牛久市の状況はこうした方々が安心して相談できる状況と言えるのでしょうか。市としてどのような対応をしているのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。障害のある方の一般的な相談は市町村または市から委託を受けた特定相談支援事業者が行うことになっており、牛久市では社会福祉協議会のエールに事業の委託をしております。エールの相談件数は年々増加傾向にあり、令和2年度の実績では年間で延べ4301件、月平均約358件の相談に電話や訪問等による支援を行っております。また件数の増加に加えてご指摘の通り困難事例も増加しております。市ではエールの体制整備の一環として令和2年度には委託事業の人員をこれまでの2名から3名に増員したところです。また困難事例の場合は障害福祉サービス等の支給決定権者である市とエールで緊密に連携を取りながら、さまざまな関係機関と調整を行い対応に当たっております。以上です。
須藤京子議員。
エールの、体制その実態については、委託をしているその、委託先がその社会福祉協議会ということで市役所の敷地内ということでもありますので、エールの、相談件数、そしてその事案、そういうものも市としてもきちんと把握して、そしてその体制強化の方に努めていただきたいというふうに思っております。 それでは最後に障害福祉介護福祉事業所の現状について質問いたします。新型コロナウイルス感染症によって介護業界では訪問介護や通所介護等のサービス提供の停止や事業所閉鎖、そしてそれに伴う介護労働者の雇用調整や休業手当の対応、介護労働者にかかる業務負担や感染への不安、外部からの風評被害などメンタル対応まで事業運営には深刻な影響が受け、そしてコロナ禍で退職や雇い止めを余儀なくされた業界から他の介護事業所へ人が移ってくるのではないかというふうに期待をされたところでありますが、それが解消する状況には至ってないというふうに言われております。牛久市でも高齢障害者が利用していた事業所が訪問系から撤退したことで、これまで同様のサービスを受けるために事業所探しに苦労したということは先ほどもお話ししました。事業所の中にはまた家族の協力を求めてくることが多々あるという話も聞いております。障害支援区分の支給料は確保されていても、そのサービス提供事業所がないのであれば障害のある方の日常は守られていきません。そこで居宅系障害福祉あるいは介護福祉サービスの提供事業所の現状を市としてはどういうふうに見ているのか、また事業所の動向をどこまで把握しているのか伺います。また、社会的にも問題となっている福祉人材の確保策として、潜在有資格者を発掘するためにも介護職の合同就職相談会のような取り組みができないものでしょうか。介護職の処遇改善は保育士の時のようにはいかないものなのかもしれませんが、市として積極的な人材確保策に取り組むいただくよう、そうした考えはないのか伺います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい、現在市内では障害福祉サービスの居宅介護サービスを提供する事業所が7カ所、介護保険サービスを提供する訪問介護事業所が16カ所あり、その利用者数の実績は令和2年度1ヶ月あたりの平均で障害福祉サービスが61名延べ807件、介護保険サービスは326名延べ8528件となっています。実際にサービスを担うヘルパーですが、その人材不足は依然として全国的な問題となっており、人材確保は重要な課題の一つとなっております。当市においても人手が足りないという声を事業者から聞いております。潜在有資格者を発掘するための介護職の合同就職相談会の開催ということについてですが、近隣かつ直近では千葉県の野田市や松戸市で開催実績があるということが分かりました。これについて市内にハローワークや事業所による連絡協議会などがあり、市内に大学もあることから基礎的条件が整っており、説明会開催に対する需要が高いものと見受けられます。本市にあっては状況が異なる部分もあることから、他の事例も含めて調査研究してまいりたいと考えております。人材確保については11月に政府が発表した経済対策の中に、介護職等について 3% 程度月額9000円の引き上げを図るという内容がありました。これらの動向を注視しながら介護職員確保対策について市ができることは何か検討してまいります。以上です。
須藤京子議員。
介護業界の人材不足、これはもう国全体の問題であるということで、国の方でもいろいろ検討はなされているとは思います。 しかしながら現実牛久市内で起きていることは、新しい介護施設がオープンするたびに、そうした施設の方に人が流れ、既存の施設はまた人材不足に悩まされるという、そうした繰り返しが起こっているというふうに伺い、新しい施設またできるのかっていうような声を伺うこともあります。2025年問題といわれる団塊世代が、後期高齢者に突入する、そうした時期を目前にして、今後の介護保険、事業計画、その目標にも影響が出ていかねないことから、今後も人材の発掘、そして人材の採用に向けて、市もこうした事業所任せにせず取り組んでいっていただきたいというふうに思っております。そこでこの先ほどちょっとコロナ禍に触れましたけれども、最後に一つ、コロナ禍における事業所の経営、これが大変厳しいというふうに、聞いておりますが、離職者を減らすためにも、コロナに対応する予防策であるとか、ワクチンの接種など、こうした介護サービスに従事する職員に対して、他に優先するなど配慮しているような取り組み、そうしたことは牛久ではどのように対応してきたのか、そして今後どういうふうにこうした介護職の現場で働いている方々の健康を守っていくのか、その家族を守っていくのか、お尋ねします。
須藤議員に申し上げます。質問時間が1分を切りましたので、ご配慮をお願いしたいと思います。答弁をお願いいたします。内藤幸恵保健福祉部長。
はい、各事業所における感染予防対策についてですけれども、まず行ったことといたしましては、国が行ったマスクや手袋などの物資の配布につきまして、市が調整役となって対応をいたしました。またワクチン接種につきましては、特別養護老人ホームなどの入所系の施設のみならず、通所系施設や訪問系の事業所に勤務する方々についても優先的に行いました。もちろん今後につきましても、事業所における予防対策については非常に優先度が高いということは認識しておりますので、そのように対応してまいります。以上です。
須藤京子議員。
高齢障害者の福祉サービスの充実、そしてまたそこで働く方々の健康も守る、そうしたことに牛久市として今後も積極的に関わっていっていただけるようお願いをし、質問を終わります。ありがとうございました。